おはようございます。今日はですね、エゼキエルの16章を持って皆さんと共にお話したいと思います。生きよ、生きよ。この、今さ、8月に入って、今、エゼキエル書の、デボーションやっているんですけども、当店ヒンドゥー会にやりましたけれども、これは、8月の1日に、見たその、ところなんですけども、それから少しメモしておいたものを、また皆さんと、共に、分かち合いたいと思います。皆さん、アフリカのある部族の、直徴に、とても、愛おしい、可愛い、その一人の娘が、いました。しかし、その地にですね、干ばつが長く続きました。それで、その干ばつを終わらせるためには、この直徴の一人娘を、生贄としてですね、生きたまま地に埋めなければならない。というそのお話を、この部族の占い師が言ったんです。直徴はですね、この愛しい娘を地に埋めるということを本当に、辛いことなんですけども、部族のためにもう仕方がないと思ってそういうように決めました。その娘を捧げるですね、生贄の日にですね、部族たちはみんな集まって祭りをしました。そして、直徴はこの掘っていた、穴に娘を入れなければならなかったんです。それで、直徴はその愛する娘を抱いて穴に入れようとしたとき、娘がですね、パパ、ちょっと待ってください、と言ったんです。それで、パパの髭に土がついてるよ、と。そう言って、パパの髭についている、髭についている父を払ったんですね。それを見て、もう、この直徴はですね、母としての心があるから、この娘を見て、もっと強く抱っこして、部族員たちに言いました。私はこの娘を失っては生きられません。直徴をやめて、この部族からも離れるから、この、私からこの娘を奪うことはやめてください。これは父の愛ですね。皆さん、この愛するということはですね、どんなものでも変えられないんですね。ある人がそういうふうに言いました。好きなことは、頑丈の揺れだが、愛することは魂の揺れだ。好きな人はですね、自分の隣にいてほしいんですよね、私たちは。しかし、愛する人はですね、自分がその人の隣にいたいと思うんです。この、好きですよと、まあ、好くということはですね、条件がつくんです。何々だから好きですと。しかし、愛するということはですね、それにもかかわらずということなんですね。ハレルヤ。条件がつけない。だからこの愛はですね、両二人が互いになんか反応する心があるとき、この愛が成し遂げられるということです。なので、一方がですね、もう手放さずに一方的に何かその人を、掴んでいる人がもっと心が痛いんです。この、愛するから、その愛の痛みがあるんです。苦痛があるんです。それをすべてのことを耐えなければならないからということです。神様は命を懸けて守られたその十字架の愛で、ご自分の責任を、このご自分の愛を果たされました。命を懸けて守られたその愛によって、私たちはですね、その神様からの愛から離れることはできないんです。ハレルヤ。神様の愛は破られないというものなんですね。イスラエルを、神様はいつも思われましたけれども、イスラエルを神様の方に戻らせて、またその愛を最後まで守ろうとすることが、神様の裁きの ことで表現されました。これがエゼキエル書に結構もう詳しく出てるんです。エレミア書にもそういうふうに出てるんです。神様の裁きを通して、我々たちがあなたたちを、イスラエルたちを、ユダヤ人たちをどれぐらい愛したのか。そういうその愛の心がよく表現された本が、このもう預言書に結構出てるんです。愛するイスラエルが、また愛する民が、また愛する子供が、帰ってくるならば、神様は、ご自分の皆が地に落ちても、無能力な神だと後悔されても、神はそれには構わないんです。この裁きはですね、結局、その愛を決して失えないという神様の心、その心も痛い心なんですね。その表現です。今日の箇所はですね、その、それにもかかわらず愛する、その神様の御心であり、また、私たちに向かう神様の望みだと思います。エゼキエル預言者を通して、まあ、イスラエルに対して、ユダに対しての裁きの話がありました。それで、この裁きのことを語られる途中、今、イエルサレムの過去について、今、神様は、エゼキエルを通して話しているんです。しかし、そのエルサレムの過去が、あまりにも衝撃です。ね。衝撃でのことです。なぜならば、今まで知っていた、このエルサレムの姿ではないからです。三節皆さん、見てみましょう。三節見ると、あなたの出身、あなたの生まれはカナン人の地、あなたの父はアモリ人、あなたの母はヒッタイト人であった。今までユダヤ人たちはですね、自分たちは選ばれた民族で、自分たちだけが救われるんだと言いました。胸張って言ったんです。異邦人たちはもう滅ぼされるものだというふうに決めておいたんです。しかし実はそうではなかったということが今日の三節を通してわかるんです。ユダヤ人が嫌ったその異邦人と同じ出身だと今神様は言われるんです。しかし皆さんこれはですね、この言葉は本当にユダヤ人たちが異邦人の地で、また異邦人の間で生まれたことを話すことではありません。これは異邦人のように堕落したことを今表す言葉なんです。カナン人、アモリ人、ヒタイト人、この部族たちは、ヨシュア時代にですね、イスラエルがカナンの地を征服したとき、みんなが、老若男女、みんなを問わず、罪によって、聖実された部族なんですね。罪によって滅ぼされた部族。すなわちですね、ユダヤ人も異邦人のように罪によって滅ぼされるしかない存在だったということを神様は話しているということなんです。事実、イスラエルはですね、異邦人と比べてみても自慢するどころが何一つもない民族でした。まあ、彼らの希望と全ての条件を見ても、神様の選民として選ばれた資格があまりなかったんです。彼らが民族共同体として選ばれた、またそれで契約を結ばれたということは、エジプトの時なんです。エジプトで奴隷生活しているとき、彼らは一番辛かった時期でした。もう苦しかったんです。そのとき、神様が尋ねて、ご自分の民にしてくださったということですね。もちろん、アブラハムから約束がありましたけども、民族同共同体として、その約束をしてくださったときは、そのときだったんです。 そして神様は彼らをエジプトからも救ってくださいました。の神様はですね、彼らをもう一方的に愛されたということです。そして、全的な恵みを施してくださったということが、私たちは聖書を通して知っています。このイスラエルはですね、神様のなしには、この世で存在できないほど多くの試練と苦難、苦しみを受けた民族ですね。本当に彼らはですね、存在感がない、その、小さい民族で、本当にみすぼらしい、民族でした。それにもかかわらず神様は彼らを愛されたということです。一方的な愛です。しかし、皆さん聖書をよく見るとですね、ある面では彼ら本当に神様の愛を受けることに一番ふさわしい民族だかもしれないです。なぜならとですね、パウロが話したこのコリント第一の1章26節から29節を見ると、神様の心がわかるんです。イスラエルはですね、一番愚かで、一番弱い民族でした。また一番身分も低くて、何等しい民族だったんです。そのような民族を神様が選ばれた理由は何でしょう。29節で最後に出ているように、神の御前で誇ることがないようにするためでしたね。ハレルヤ。何も持ってないから。あんまり資格もないから。その人たちを、者たちを救ってくださって選んだということを通して、誇ることがないようにするためだと。まあ、こういうように、聖書を話しています。しかし、彼はですね、イスラエルはいつの間にかで、自分たちのことを誇り始めました。まるで、もう生まれてから聖なるもので、先民だったように今言い始めたんです。しかし、この今日の箇所を4節5節を見ると、そうではないことがわかります。彼らは生まれましたが、もう捨てられたんです。すなわち、死ぬしかないイスラエルの本当の姿。それを四節五節は今語っているということです。皆さん、家庭でですね、一人の命が生まれるとどうしますか？みんながお祝いすることが当たり前のことですね。おめでとうしながら喜ぶんです。子供の声が、聞こえるということは本当に嬉しいことです。今日、二人の子供が教会に来て、ね、後ろで、その遊ぶ声が聞こえるんですけども、ほんで、教会には子供の声が、また家にも子供の声が聞こえるということは、本当にいいことなんです。しかし、この赤ちゃんが生まれましたけれども、親にも、他の人にも、世話をもらうことができなかったと。赤ちゃんは親また他の人たちの世話をもらうべきなんですね。一人で生きることができないから。もう今もそうなんですけども、当時赤ちゃんが生まれると、へその緒を切って、水と塩で、清くして、布で包むことが、まあ、習わしで当たり前のことです。これは全部、罪を清くする、そのことに、関連があります。へその緒ということはですね、父から流れてきたその罪のことを切るということ。今、へその緒がついているということは、まあ、カナン地で、アモリ人で、またヒタイト人からの罪が今、繋いでいるということを意味なんです。それを切ってないと。また、お水と塩で、この綺麗にすることも同じことです。記憶する意味なんです。しかし、誰一人もそういうようにしてくれなかったということです。代わりに、嫌われて、どうに捨てられたということです。それも、地に染まったまま、もめたばかりなのに、もう捨てられたことなんです。情けないことですね。 自分を産んでくれた親からも捨てられたようです。まあ、次の日ではでもなく、生まれた日の今日書いてあります。生まれた日に捨てられた。皆さん、親にも捨てられたそのことはですね、その人の人生は、もう言葉で言えないほどの惨めな人生ですよね。誰も関心を持ってくれない。その時、そのそばを通る人が一人いました。その人は、捨てられて泣いているその赤ちゃんを発見して、じっと見つめました。それで、血の中でもがいている赤ちゃんを見て、憐れんでくれたんです。血の中でもがいている赤ちゃんを見たその人は、こういうふうに言いました。血に染まったいても生きよう。この生きようということは、命令形です。この命令形にはですね、命を与えるという意味も含まれているその言葉なんです。生きるってことは命令形ですけども、この命令形には、私があなたに命をあげるんだよとその意味が含まれているその命令形なんです。言語を見るとですね、これはまるで、アダムとエバを作られた方が、彼らに話しました。埋めよ、増えよ、満ちよ。こういうふうに命令されながら、彼らに必要な力と能力を下せたことと同じことなんです。同じ命令形です。埋めよ、増えよ、満ちよ。そういうふうにできる力を私があなたにあげたということなんです。そのように言われる方は神しかいないですね。ハレルヤ。だからこの相場に通る人は神様を言うんです。神様はですね、この私たちの命を司られるこの方だから。神様は地に染まっていっても生きよう。また繰り返して生きよう。と、二度も言われました。皆さん、この生きよう。これは、神様の励ましの言葉だと思います。私たちを応援されるその言葉だと思います。親からも、捨てられた人生。誰も見てくれない人生。その人生に神様は、愛しい目で、見つめて、応援してくださるということなんです。この生きよう、この言葉は、血の中でもがいている赤ちゃんに向かう愛の言葉ですね。ハレルヤ。しかし神様は、言葉だけ愛するよう頑張ってねとはしないんです。私はそう、普通そう言うかもしれません。人間は、愛します。頑張ってね。力出してね。それで終わり。人間はそうかもしれない。しかし神様は今、生きようと言って、直接赤ちゃんを連れていて、へその緒を切って、くっついているその血を温かい水で流し落として、油まで塗ってくださいました。それで、ご自分の裾で、包んでくださったんです。この赤ちゃん、誰でしょうか、皆さん。今日の箇所を見ると、イスラエル、ユダヤ人です。しかし結局は、この赤ちゃんは、私たち、一人一人だと思います。私たちも、このイスラエルのように、神様の御怒りによって死ぬしかない、罪人でした。霊的に捨てられた存在だったんです。もちろん、私たちも皆さんも生まれる時ですね、親とも兄弟と多くの周りの人たちから祝福されたと思いますけれども、霊的に見ると、罪の中で生まれたことなんです。これをダビデはどう思いました、歌いましたか？ この人間の本来の姿を悟って、このように歌いました。ご覧ください。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして、母は私を身ごもりました。身ごもる瞬間からもう罪あるもので、罪の中で生まれたものだと、今、ダビデは歌っているんです。聖書的に言うとこれを、原罪を持って生まれる人間の姿ですね。ハレルヤ。原罪を持って生まれるんです。また私たちは何も持ってない存在でしたね。捨てられた赤ちゃんのように、誰も関心をくれない。その人生だったんです。その理由でですね、私はこの世の中で生き残るために、もう血だらけになるまで、もがきながら生きてきたかもしれないんです。自分の力でどうでもどうしても生き残るため、もうもがいたんじゃないかと思います。いつまでですか？イエス様へ出会うまでです。イエス様に出会うまで自分の力でもがいてもがいて生き残るため、もう本当に世の言葉で見ると頑張ったかもしれないんです。しかし誰も見てくれない。誰も関心を持つない。持ってくれない。本当に捨てられたような存在でした。皆さんイエス様に出会うその以前のその、時間を皆さん覚えていますか？何か希望がありましたか？皆さん、もう誰も自分を助けてくれるはいなくて、むしろ利用しようとしなかったんじゃないですか。周りの人は来るんですけども、助けるため来るのではなく、利用するため来る人たちが、このようなんです。本当に寂しくて、それで終わりが見えないこの暗いトンネルを通るような時間ではなかったんでしょうか。本当に生きる希望も失って生きてきた方々もいらっしゃるかもしれないです。もう命の、その人生の意味も失って。いくらもがきながら泣いても、関心を持つ人は一人もいなかったかもしれない。そばを人たちが通りますけれども、無関心で過ぎ去ったかもしれない。これが、イエス様に出会うまでの私たちの人生で姿だったと思いますね。しかしある日ですね、誰かが来て、温かい手で自分を抱いてくれて、また温かい目で目を合わせてくれて、声をかけてくれて、貴重なものを与えてくれる、満たしてくださった、その時がありました。その瞬間からは、もう捨てられたものではない。私のところに訪ねてこられた方が、その方が保護者になってくれたからです。ハレルヤ。イエス・キリストが、聖霊様が、私の心を触れてくださり、私の後ろで抱いてくださる。その経験を皆さん経験したと思います。神様の煽れるその愛によって、私たちは救われたんです。ハレルヤ。それで主は今も私たちを見て言われます。苦しんでいる私たちに、疲れている私たちに、もう希望が見えない私たちに、そうでも生きてくれと。地に染まっても生きてくれと。死んではいけないよと。これが生きようと、その短い言葉に含まれている意味なんです。 私たちも私たちを応援してくださる神様のことが生きようと。すべての人が私たちを裏切っても離れても、神様は私たちに向かって言われます。それにもかかわらず生きようと。ハレルヤ。希望が見えない。どうしたかわからない時も、神様はこの生きようという言葉を私たちに与えてくださいます。神様の御心はですね、私たちが生きることにあります。ハレルヤ。主の関心は私たちが生きることにあります。なぜ？神様は人を生かさるためにこの地に来られた方だからです。ハレルヤ。だからイエス様を信じる者は新しい命が与えられるのです。この世は逆に私から何かを何かでもですね、奪い取ろうとするんです。殺そうとします。自分より優れた人がいるとですね、なんか妬んで、もう結局は彼をね、踏んでその上に立ちたいと思うのが、この世の考え方です。競争心があるということですね。この世は生かされることより殺すことにもっと関心があるかもしれないですね。だから皆さん、イエス様を信じる私たちは、神様の御心、生かせることに関心を持っておられる神様のその心に従って、私たちはこの世の中で生き残るべきです。ハレルヤ。それにもかかわらず、生きようと話してくださる主の御言葉に従って、小さいことに倒れて、また小さいことに落胆して、まあ、つまずいて、また失望して、もう座り込んでいることではなく、それにも関わらず生き残るため、神様を探さなければならないんです。ハレルヤ。今も私たちを今、神様を応援してくださいます。励ましの言葉をかけてくださるんです。生きようと言葉を通して。この声を皆さん覚えて勇気を持って生きていきますように祝福します。ハレルヤ。なぜならば神様が私たちと共にしてくださり、また祝福してくださるからです。これが七節。八節の内容ですね。七節八節を見ると、私たちを代わりなしに最後まで保護してくださるその神様の約束の言葉を見ることができます。今過去のことを回想するその言葉なんですけれども、しかし今も生きておられる神様が、ご自分が救われた民たちを見捨てらないということだから、その約束は今も効力があるから、その約束を掴んで、また握って、力出して生きていかなければならないと思います。神様はどのように祝福してくださいますか？今見ると、七節を見ると、野原の新芽のように育ってくださるんです。野原の新芽。この野原の新芽、何の新芽でしょうか？もういろいろあると思いますけれども。私はこれを、黙想しながら、この新芽は雑草ではないかと思いました。野原の雑草の特徴は皆さん何でしょう？強い生命力です。春になって育ち始めて、あるものがその人によってそれが抜かれてしまう時もあるし、あるものは動物の餌になる時もあります。 明けになるともう枯れて、もう完全に死んだように見えますけれども、次の春になるとまたそれが新芽が出るんです。人によって振られても、踏まれても踏まれても生き残ることがこの雑草です。この野原に捨てられた赤ちゃんですが、これを逆にこの野原の神明として今比喩しながら、この強い生命力を持って生きなさいというように今言われるようなんですね。ハレルヤ。強い生命力を持って生きなさい。野原の神明のように育て上げると、この日本語の聖書には書いてありますが、他の聖書の訳を見ると、野原の新芽のようにたくさん増えるとその表現も出てるんです。雑草はそういうように放置してくれ、くとですね、たくさん、もう2日3日になるとですね、たくさん広げるんでしょう。この神様の話は、この雑草のような神明のように大きくすると、たくさん増えるというその言葉は、イスラエルの先祖たちと結ばれたこの契約を思わせますね。アブラハムと契約を結ばれた神様。神様は彼の子孫を大きな民族にしてくださると約束してくださいました。もっと具体的に見ると、地の塵のように、また空の星、海辺の砂のように数多く増え加えようと約束されました。なのでイスラエルはですね、成長して大きくなりました。ハレルヤ。70人から220万人の人たちにもっと大きくなりました。もう十分に成熟してお美しくなりました。見言葉、今日の言葉を見ると、女性の象徴である渋さんも膨らみ、髪も伸びた。というように今、美しい姿を描写しているんです。神様は、子供たちの一つ一つ、貴重な一つ一つのことを、細かい心遣いして、準備してくださる神様ということです。皆さん、子供たちを、養うときはですね、子供時はもう小さい時はもっと、手がたくさん入れるんですね。もっと育つと、もう大きくなると、あんまりそうではないんですけど、子供時にはですね、一つ一つ全部やってくれない、あげないと、子供たちはもうできないから。神様がそのように、イスラエル、またユダヤ人たちを、いや、私たちを、そういうように、世話してくださったということです。いわゆる他の聖書の言葉との通りに、瞳のように保護してくださる、養ってくださる神様です。私たちのように、いそぼらしくて、もう茶室のような人生を選ばれた神様の御心。この神様の喜び。私たちはもう想像もできないと思いますね。神様にとって、皆さん私たちは、もう見るだけでも美しくて、また大事な存在です。ハレルヤ。私たちが何をすることによって神様がもっと愛してくださる、そういうことではありません。子供だから、愛する子供だから何をしてくれなくても可愛い、愛しい、大事な存在だよと言うんです。世の何をもってでもそれを変えられない、たとえ存在が私たち一人一人です。ハレルヤ。なので皆さん、主の子供になった私たちは、 この世の人々が分かってくれないとしても、皆さん落胆すること、もう挫折することありません。自信持って、神様の御前で、能動に歩いていく、生きていくべきだと信じます。この実を信じて確信することが、この神様の恵みに応じることだと信じます。大きく成長しましたが、しかし、7節の最後を見ると、しかしあなたは丸裸であったと書いてあります。もう成長はしましたが、未だにも相変わらず裸です。これは完全な主の民として、完全な主の子供として生きていく、その力が足りないことを意味することなんです。それで、たまに私たちは神様を信じると言っても倒れたり、また、物足りない姿を見せたりすることではないでしょうか。この時、この私たちの相場を通られる神様が何をしてくださいましたか？八節を見ると、ご自分の衣の裾を広げて、裸を覆ってくださいました。衣の裾を広げて覆ってくださるということは、二つの意味があると思います。一つは、裸のように物足りない姿を、このありのまま覆ってくださる、父の愛を表すこと。もう一つは、神父として受け入れる、そのことを意味することです。ルツ記を見ると皆さん、ルツが、ボアズが寝ているところにいて、こういうふうに言いますね。あなたの王位を私の上に広げてくださいと。これは、私はあなたのものです。私を受け入れてください。ということです。これは同じ意味なんです。衣で、裾を広げて覆うことは、そういうような意味がある。ここでそれ、あと、もう読まなかったんですけども、八節以降を見ると、何をしましたか？結婚する新婦として、神様がこの人を受け入れる姿が出るんです。衣で覆ってくださと、もう誓って、契りを結んでくださって言いました。何と言いましたか？あなたは私のものとなったと。すなわち、私たちは神様の所有になったということです。私たちの身分が変わりました。主の子供から、今は主の神父になりました。ハレルヤ。主の神父になりました。皆さんこれをですね、理性的に考えてはいけないんですよ。これは比喩です。本当に娘を神父にする、結婚する、そういうことではないんです。私たちの保護者は神様であるということ。神様が守ってくださると安全であること。このことを今、表すことなんです。神様が保護してくださると、誰も私たちを触ることができない。攻撃することができない。皆さん、私たちがよく歌うその賛美の中でこうあるんですよね。君は愛されるため生まれた。この曲はですね、もう信者も未信者も関わらず、みんなが歌うとですね、嬉しい。また、それを通して、愛される、その賛美です。そうですね、皆さん。神様の目で、私たちは一番美しい存在で、一番尊い存在です。ハレルヤ。世の目で見るとですね、何もない私たちなんですけれども、神様の子供になって、いや、今は神様、主の神父になったこと、それが全てが恵みであるということなんです。 だから皆さん、これから私たちは神の御国の民として、いや、神様の神父になったものとして、ふさわしく生きていかなければならないと思います。主の栄光を表すべきです。ハレルヤ。私たちの生活を通して、神様の栄光を表すべきなんです。神様はいつも、ご自分の民に、子供たちに、主張しているんです。何をするのか、危ないことはないのか。行動のことを見ておられる神様。それで私の小さいうめき声までも聞いてくださる神様。私が傷んでいるとき、主も同じく痛まれるんです。皆さん子供が痛いよとすると、そばで看護する親の心はもっと痛むでしょう。神様も同じです。私を見て、もう苦しんでいる子供たちを見て、神様も心痛い。そのことなんですね。だから神様の愛とその恵みは、皆さん、私たちが一度二度ぐらいの誤りに、もうすぐ取り消し、そういうことではありません。もう変わったりすることではありません。なお、私たちが神様を裏切っても、相変わらず神様は私たちが立ち返ってくることを待っておられる神様なんです。今、このエゼキエル書を通して、イスラエルに話すそのことはそういうことなんです。裁きのことを話しましたけれども、裁きを通して、もう何回もエゼキエル書に出るのが、その時、私が主であることを知るという、ね、言葉で、終わることが結構出ています、言葉が。神様が主であることを知るでしょうと。その期待を持って神様は、エゼキエル預言者を通して、この裁きの話を語ってくださるんです。立ち返ってくれる時まで、神様は待っておれることなんです。それぐらい、皆さん、神様の愛は変わらないで、神様の恵みは完全です。ハレルヤ。だから皆さん、この世で生きていくときですね、自分の力でできることは何一つもないことを、まず、主の前で告白すべきです。イスラエル民たちがアラノで生活をするとき、自分の力でお水を、自分の力で食料を得ることができたんですか？できなかったんです。自分たちの力で、その火事を防ぐことさえもできなかった。暑さと、寒さから避けることもできなかった。獣から身を守ることもできなかったんです。しかし神様は彼らのすべての必要に満たしてくださいました。それで彼らが荒野でも生きる水を飲むことができる。マナとウジラを満腹に食べることもできるし。雲の柱と火の柱で保護され、また導かれました。40年間、もう飢えて死んだ人は一人もいなかったんです。寒さと暑さによって死んだ人も誰一人もいませんでした。神様は私たちを一番安全に導いてくださる、保護してくださる神様です。アメン。現在も今も主は私たちを一度も失望させることはないお方です。すべてのことを満たしてくださる。すべてのことを導いてくださる神様。話をまとめましょう。私たちは主の愛と恵みをいただいたものなんです。しかし、ある時はですね、もう捨てられたように、思う時もありますね。しかし神様は最後まで私たちを保護してくださり、また見守ってくださることを皆さん信じましょう。神様は私たちを愛するからです。私たちを愛されるから。また私たちもこの世に愛されるため生まれたからです。 その愛を受けた者は、野原の新芽のように育って、結局は大きくなります。成長します。あるいは、自分の目で見ると成長しないように見えるかもしれない。そういうふうに思われるかもしれないけど、聖書は神様が育て上げると書いてあるから、必ず大きくなります。ハレルヤ。それを信じましょう。神様の御手があるということ、導きがあることを皆さん信じましょう。それで大きくなって美しく成長して、結局は主神様がご自分の衣の裾を広げて私たちを覆ってくださる。神様の主の神父に受け入れてくださる。そのことを皆さん考えて、主に感謝すべきだと思います。アメン。神様の神父として、私はこの世の中で聖なるものとして生きていくこと。神様は生きようというの言葉を理解も繰り返して言うことで、私たちを今応援してくださる。私たちに必要な力を与えてくださる。また、主の愛の言葉をかけてくださる神様です。瞳のように、いつまでも見てくださる、見守ってくださる神様。だから皆さん、この地には希望が見えないかもしれないけど、私の希望は天にあります。神様にあります。そこに希望を置いて、また生きていく皆さん、一人一人になりますように、主の皆によって祝福します。アメン。